はい、味噌のアナログゲーム同好会定期報告でございますね、はい、ただいま、3月の、13日
そうですね、
深夜でもないな10時、まあ40分ぐらいなんですけど、ゲーム会が終わりまして
そうですね、
縁も竹縄というところで残っていただいた皆さんにちょっとラジオをね撮らせていただこうというお話をしましてですね、
は
い、
まあ、今回は定期報告ではなく、まあ、いろいろちょっとお話を伺うという感じ で、 そうですね、
ざっくりというとゲスト会なんですけども、
はい
はい、私、味噌ならゲーム同好会の、主催であり、生ベニツル博芸のスタッフである人生でございます。よろしくお願いします、
まあ、同じく主催でありますサンキでございます。
そしてですね、普段は、トリックプレイさんであるとかで、今度また、開催されるであろう大規模人狼にも参加されるのではないかというですね、ゲームマスターのユーフラットさんでございますね。
はい、フラットです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
ね、ゲームマスターのユーということで
ユーっていうかねまああとまあ普段からやってるのは IT 勉強会のカレンダーとやってますけど、やっぱり関西ボードゲームカレンダーということで、
はい、はい、システム関係はね、お強いので、そういった、うん、カレンダーを作っていただいたりとかですね、僕もよくあれいつでしたっけっていうのを特にフラットさんに振るっていうのがあるんです、
はい、ありがとうございます、
はい、この溝のアナログゲーム同好会にですね、もうほぼ毎回のように出席していただいてですね、特にアメコミのマーブル、マーブルコミックスを題材にしたデッキ構築型ゲームのレジェンダリーというものを、まあ、所有していらしてですね、
はい、
それを毎回回すために、我々がご助力いただいている。
なんとまた今月も、
はい、回させていただきました、
もうどこに持っていくにも慣れた感じになってしまいました、
は
い、
そしてやる人間たちも徐々に慣れてきて、あ、これはこれですねみたいな、こんなにレジェンダリーが回るな、いや本当すごくてですね、これちょっと余談なんですけど、レジェンダリーの話をしようと思ってツイッターに上げるために検索してみたんですよ、Google で。そしたら、うん、6番目ぐらいにうちの会のやつが出てき
て世界で
そう、こんな、あ、こんなもん、まあ、日本語っていうか日本でっていう話なんかもしれない
ですけど、
これかと思って、それなら俺たちなんかイニシアチブ取れんじゃねえかって本当に思ってるんですよ。
まあ
ね、日本語のね、訳とかも作っていただいて、
一通り訳して、ボードゲームギークっていうアメリカのサイトに許可取って上げさせてもらってます。はい、すね、うん、今25ダウンロードぐらい。
うん、
ということは、まあ、全国でもちょっと気になってる人間は何かいるはずやという、うん、ことですね。
そうですね、日本語訳を取る、まあ、もちろん外人で、どういうのかって見るっていうのもあるかもしれないですけど、うん、日本語訳を取るってことは気にしている日本人もいるんだろうっていうところ
で、もまだ、はい、各ゲームショップそんな入れてる輸入してるとこってないですよね。
まあ、気配はないですし、多分版権の問題あると日本では売りづらいのかもしれませんよ。
まあまあそうですね、
よく北米でしか売れないっていうものはあったりしますし、まあそういうこともあるんですが、まあ本日は、
はいはい、
ちょっとまあ人狼関連の話をしていきたいなという、
う
ん、この、まあ、前回の、アナログゲーム会あってから、
はい、
今回のアナログゲーム会3月13日までの間に結構人狼関連でいろんな動きがあったりとか、3月1日ですか、第1回競技人狼が、
はい、
行われたりとか、
はい、
でまあ、関東ですけど、3月7日にまた地上波で人狼も放送されたりとかっていうのがあったり、まあなんせね、最近思うのはその人狼の人口が爆発的に増えている、
まあ、今に始まったことないと思うんですけど、でまたね、その各社正体陰徳系がバカバカ出るっていう、
はい、
まあ、人狼系と言ったりとかね、正体陰徳系と言ったりとかっていうのは様々なんですけど、まあまあよく耳にしますよね、正直な話、
そうですね、
単純に言えば。でその、もちろんボードゲームやアナログゲーム系を扱っている雑誌とかにもトピックとしてよく出てくるし、確実に迷子1個ぐらいは紹介してますし、
もうジャンルと言っていいんですかね、
と思います。もともとあったとは言えばあったんですけど、大きく勃興して形になったというところですね、この味噌 のビルっていうのはいろんなバーが入っているんですけども、その中の一つのテナントとして働かせてもらっているのがこのベニツルなんですが、そのいろんなバーに飲みに行った時に、人狼をやったことあるみたいな会話を結構やっぱ聞くんですよ。人狼してみたいとかで、あ、やっぱそこまで結構やっぱ来てるなっていうのは思うんですけど、
はい、
でまあ、いろんなね、ジャンルの人狼が ございまして、はい、まあ、今回のゲームマーケットでも、アグラシさんでしたっけね、翻訳された、名前で忘れちゃいました、今日持ってきてらしたやつ、暗殺者、
裏切りの工作員、
そうそうそうそうそう、あれとかもね、まあ、一応どっちかっていうとって話ですけどね、うん、
まあまあ、あれはどっちかというと陣営に分かれてっていうゲームなんで、まあ、またいろいろ要素は載ってるタイプですけど、うんうんうんうん、でもまあそういうなんか陣営に分かれて、まあ、お互いの陣営は秘匿してっていうゲームも多いですし、
うん、まあ、っていうのもあったりとかですね、うん、で今回のゲームマーケットで試遊できたもんで、一番まあ話題になってたやつがあってっていうのが、怪獣人狼っていうですね、
は
い、
漫
画ね、みんな大好き、はい、ざわざわでおなじみ、
何せパンフレットの裏に書いてありましたから ね、
ゲームマーケットのカタログにカタログ の裏に書いてました
から、ね、でその翌日のヤングマガジンの裏表紙のところにも広告が載ってて、
はい、
いや結構押してるなっていうところです。
まあ、もちろんね、親和性の高いジャンルなので、まあまあ白羽のやつが立つのも早いだろうなというところで、まあ、この発売だったんで、実は僕ね、ゲームマーケット自体に本当1時間入れたか入れないかぐらいで、
はい、
すごいタイトなスケジュールだったんで試遊ができてないんですけども、
はい、
お二人は試遊はされたんですかね。
で、そのゲームマーケットの日に僕はプレイヤーとしてまず参加して、はい、その様子をフラットさんが見ているっていう、
なるほど、
状況だった。
ルールというか、まあ、ざっくりとした流れは見てらっしゃるん
ですね。そうですね。まあ、まあ、ざっくりとルールだけ言うと、その市民側と、人狼側っていうのを分けるまずコインがありまして、それと別に例えば占い師であったり、
うん、
奴隷であったり、うん、まあ、いろんな役職のコインっていうのが、これが毎ラウンドごとに、
うん、
回っていくと、
うん、
違うものが来ると。で、まあ、その、占いの能力を使ったりするにはペリカが行ってっていうところですね。うんうんうん、まあ、それの、まあ、やり取り、そのペリカのやり取りは結構自由取引ができる。
うん、
なるほどね。まあまあ、イメージとしてはどっちかというと、あなたの村には狼がいて人間がいてっていうものよりも、人狼っていうゲームを地下で遊ばされてて抜けるためにはっていうイメージですね。
う
ん、
そうですね。
どっちかっていうと。うん、
まあ、
怪獣の方に入り込めればいいっていうことですね。
っていうこと
じゃないね。ロールプレイするべきはそっちですね。
はいはい。で、どっちかっていうと僕はやってた側として、まあ前回の放送でもちらっとは喋ったんですけど、
はい、
見てた側としてフラットさんはどうやったんかなっていうのが。
っていうのは面白さ的なことですか？
そうですね。
どっちかというとその視界目線で見てたところがあるので、
はい、
まあそうですね、そうなりましたね。まあ
プレイヤーの、面白さとしてはあまり意識はしてなかったところですよ。
はいはい。
じゃあその視界目線で言っていいんですか？
あ、どうぞ、その目線で。
まあ、役割のコインが10種類しかないんですよね。
はい、はい。
ということは上限10人で、
うん、
で、かつその、まあ言ってない、ペリカを使って、その、昼間の処刑を免れる手段がある。
俺を殺すなと、金を払って。
というところから考えると、あれは小規模人狼の一種と見てます。
ほうほう、小規模人狼とは、
まあ、大体の人狼は8人以上でプレイヤーやることが多いんですけど、うんうんうん、まあ、それよりもっと少ない、
うん、
で代わりにその大体のところはその2回死ねるように、1回までは死んでもまだ生き残れるようなそういう手段があるものが多いです。
う
ん、でそのバリエーションと見た方がいいのかなと。でただそうすると、ただでさえニーズ少ないんで視界はない方がいい、
うんうんうん、
っていうところは共通してあるんですよね。
はいはい、
つまり、うん、全員プレイヤーとして参加して、
うん、
視界としての一人はいらない、
うんうん、はいはい、
ただ進行横から見てただけやったら、これは視界が必須になるんじゃないかというようなところをちょっと気にはしました。
うん、
まあ、進行の調整次第でいけんことはないとは思います。
うんうん、
その要は、役職がまあ10種類あるんで、その役職を順番にまあ処理していかなきゃいけない、
はいはいはい、
その流れとかをまあちゃんとこう踏まえていかんといけないので、
ほう、
だからちょっとそのプレイヤー同士になってしまうとそこがややこしくなってしまう部分はあるかなっていうのはありますね。
あ、なるほどね。 そこのところ、まあまあその分かってるけどみたいなところがあったりとかってことですよね。そこが生じたりであるとか、うん、それはまああるでしょうね。まあ、ゲームマスターは基本的に円滑に回すためなんですから、
そうですね。
まあいた方がいいっちゃいいんですけど、どのゲームにおいてもね。
まあ悪くはないんですよ。
その感じですか。
ええ、すごくでも面白いなと思ったのはその前も言いましたけど、そのペリカをやり取りするっていうところ、
うん、そこはもうならではですし、うん、まあ、バランスはもうちょっとやってみると分からへんところでしょうけど、まあ、売りにできるところだとは思います、う
んうんうんうん、例えばその、まあ、僕は占い師を引いてます、うん、でもペリカが、足りません、うん、っていう時に占いを発動させるために周りからパ、カンパをするという、ことがあるんですけど、うん、そのカンパをする時も例えば、6万持ってる人間と5万持ってる人間がいたりとかすると、はあ、でも5万持ってる人間は1回はやっぱりあのその、釣りを免れるためにやっぱり5万はキープさせといた方がいいと、
あの保釈金は基本5万なんですよね、うん、の昼の処刑の、ね、逃れるための
保釈金の分だけはその彼には持たせといて、うん、その余った分ぐらいはこっちに回してもらった方がいいよみたいなことをこう話し合ったりとかしてもらったりするということはあったりするわけです。
なるほどな、まあ、そのやっぱりペリカっていうか次にやり取りにあの自分の持ちあのなんていうかパイがあるというか、
はい、
あのここまで出せるここまで出せないっていうのが、狼そのだから要は2つごっちゃになってるから薄いっていうことですよね。
そうですね、
簡単に言えばあの追加要素なんであくまでやっぱり人狼と、で、まあ、たまにねあの佐々木さんとそういう話したりするんですけど、あの人狼プラス何かって結構できるよね、はい、人狼ってどこまで行ってもそのおしゃべりのゲームだったりするので、何かしながらはできるんですよね。で例えば人狼ゲームとあの他の人狼系のゲームを足してみたら人狼中人狼っていうのをやったらすごいことになるんじゃねえかと思うものの、まあ、それが成し得るかどうかはまた別の話ですから、
一応それに近いのがその中のキャラクターが人狼をしている、うんうん、でそれを、まあ、プレイヤーが俯瞰の位置で、まあ、見ていて誰が人どのキャラが人狼かっていうのを予想するみたいな感じのルールのゲームであるとか、
あ、そんなのもあるんですね。
そういうのはあったりしますね。
まあ今はルールが公開されてるんですかね、開示人狼商品自体は出てなくて、
見えてたのはあの進行手順と、はあはあ、あの役割の一覧とかは、はい、宣伝記事の中に画像が全部そのままありましたね、うん、でそれ以外にその、進行の脚本みたいなのはあのまだ出てはなかったところです、うん、あの
一応コンポーネントの中にはその進行するための、GM 用の台本っていうのがありまして、
うんうん、
それはちゃんと、開示に出てくるその利根川町のセリフがちゃんと並んでいる。
それ大丈夫ですか、それゲームマスターがヤギ土下座するっていう流れでしょ。
あのもっと前です、ゴミ虫ベラとかそういうところです、うん、
あもっとその辺ね、あの追い詰められてない、
ね、うん、そうです、うん、
あの用意するものの中に焼け熱く焼けた鉄板っていうのが入ってて、
いやいや
あの時間になったらそれを出してきてもらって、
それコンポーネント入ってないそれ含めての5000円ぐらいやったら全然安い
鉄板高いと思うんだけど、うん、
だから、
各ご家庭にね一個ずつ、
まあ、台本っていうの多分コンポーネントはそのコインと、まあそのサマリー的なその説明するものと、うん、その台本とか、
うんうん、あとペリカ
ペリカですね、うんうんうん、とかが中心ですね大体。
まあ、やってみてないでも、まあ、興味はすごいありますね、うん、しっかりとした値段でしっかりとした形なんでしょうけども、うん、まあ、どういう形であれちょっと購入したいなとは思いますけども、
うんうん、そうですね。でそこでちょっとあの現地にいたスタッフの人にもちょっと聞いてみたんですけど、
はいはい、
あの正体と役割のコインの裏が一緒なんですよね、
はいはい、
でかつそれを片方を朝に返却するので、はいはい、まあ、間違って返却したりするパターンもあるとか、
いや、でいやそれはあどうなんだろう、やる必要があるのかどうか別として、まあ、あのいわゆるマンチキン的なことで入れるっていうのはどうかなとは思うんです。
うーん、
だから、まあ、要は 占い師の役職としては、占い師はまあその普通の人狼だといわゆる人狼か市民かが分かるっていう判断なんですけど、その開示人狼に関しては、例えば指名した人間のコインのどちらか、要は役職か、市民か人狼かっていうのをどちらかをシャッフルで、分からない状態で引いて見るっていうことなんで、その役職を見てしまう場合もあるし、その市民か人狼かを見る場合があるっていう、そのなんでしょうね、ランダム性みたいなをやるためにおそらく裏は、一緒にしてあるということなんでしょうけど、
ということで、それはわざとっていうことで、でまあこれはおまけ的なんでしょうけど、市民がいます、で役割の中に皇帝がいます、奴隷がいます、でいいカードができますっていう、
あ、
そうです
ね、なるほど、
とこでは裏のが同じ方が都合がいい、っていうことはあるみたいですね。
なるほどね、
っていう風な感じにはなってるんですけど、というところですね。まあ確かにごっちゃにはしやすい、
実際じゃあ今ルールは分かってるから、物をまあダミで作ってっていうのはできるってことですよね。
まあ私有程度の話でしょうけど、内輪での、
まあだから、雰囲気はまあなんとなくつかめるかな、
製品が来るまでにね、やってみて、僕はプレイできてないんで、見てみたいなっていうのがあるんですけどね。
そうですね、購入の受付が5月いくらいつかまでしたっけ
とかぐらいですね、
結構だからそれまでに私有して考えてみるっていうのもありかもしれませんね、
ただだから、どこまでその楽しさがまあ再現できるかっていうところはあります
けど、いや、まあ、あれはまあまあ、あのとあるあの今日来ていただいたお客さんも言ってたんですけど、だいぶと、まあ、あのプレイヤー側のね、あの求められる部分ってのあると思うんです。その例えば以前僕 E カードやってで見た時、今 E カードってできましたね、はい、あの製品版で、あのある時であるとか、例えばあのなんでしょう、限定じゃんけんをやってみた時っていうのも思いましたけど、だいぶこちら側の楽しみ方みたいな、まあそれはどんなゲームでも一緒なんですけど、あの必要であれ開示っていうその題材もあるので、その利根川さんのこともありますわな、言ってもったら、あのこちらの努力は若干いるものではないかなと思うものの、ただそのこちら側の努力っていうのは基本的にその怪人のめり込めばのめるほど、まあ、あれ飲み込みやすい漫画なんで、あの面白いもんでは思いますよ、それは全然、ある程度ルールになんかこうあれっていう部分があったとしても乗り切れるゲームじゃないかなとは逆に思います。
まあそうですね、どっちかっていうと、まあそこをロールプレイする、
それがまあ半径ものの良さかなという部分も若干あります
というところもあるとは思いますが、
そうですね、
でまあ開示人狼っていうのがあって、で代わり人狼の話をね、
はい、
あの若干これからいくつも出てくるんで話させていただこうなと思うんですけど、あの佐々木さんがちょっと最近力を入れてるあの滑ろうっていうですね、
はい、まあ、力をというか、まあ
向いてる
っていうか、ね、そういうものが、まあ、あるということが、まあ、ちょっと、まあツイッター上なんかでも話をしてて、まあ、どっかでやりたいですねみたいな話をしていたところ、先日の、ゲームマーケット大阪の時に、まあ、東京から の, その、ゲームの制作者の方も来てまして、
はいはいはい、
全泊される方多いですからね、
まあまあ、まあ、それで東京 の, その、東京で やってるイベントなんですよ、もともとは、スベローというのは、はい、ルミネ座吉本というところで、
はい、
まあ、吉本の芸人さんがやっているその大喜利人狼なんですけど、それをまあ見て、まあ、向こうでもやりたいって言ってる人がいてたと、でその人が大阪に来ると、じゃあやりましょうかっていうことになって、
なるほど、ね、
まあ、その宅を設ける機会があったわけですよ、
はい、
で、3月8日、ゲームマーケット前日に、
はい、
都合8ゲーム回ったと、本当にね、大喜利のお題が足りなくて足りなくてという、
まあ、単純に言うと、大喜利をしながら人狼するってことなんですけど、まあ、もうちょっと複雑なんですけどね、実際
もうちょい説明すると、要は、その人狼側は、まあ、GM が用意した、回答、まあ、面白くない回答を書かなければならないと、でその面白くない回答を出したのは誰だっていうのを当てるという、ことになるわけですけど、
人狼側は大喜利のお題に対して確実に滑るようになっていると、狼は滑ると、はい、
そう、
ただ問題はその滑ったっていうのがその人のポテンシャルの問題なのかそのゲームマスターというか、まあ、狼であるからなのか、っていうことですよね、
っていうことです、だから 本人がどう、本人の意思で滑ってるのか、うん、本人の意思関わらざるところで滑ってるのかっていうので、うん、お前滑ろうちゃうかって言うた人間がただただ滑ってただけっていうことはよくある、
ただもう難しいところはやっぱりそのあれですよね、あの出されたお題に対して滑る回答っていうのは、うん、要は言い訳ができるかどうかみたいなところがあって、うん、そこは腕の見せ所ですよね
っていうところです、うん、それはその
こういう理由で受けると思ったんやけどはまらんかったわっていうのを言えるかどうかってことですね。で逆に、市民側ですね、村人側は、何があっても滑ってはいけないっていうのが若干あるわけですね、それがね、あの空回りを発生させる原因でもあると思うし、まあまあ、逆にだから大喜利慣れしてはる人は楽なんかもしれないですね。
でもまあ、うん、やってるうちにまあその、う
ん、もちろんそれもありますし、で逆に大喜利慣れしてる人はあの不可避っていうのもあるじゃないですか、はい、狼がバレるのが、あなたその回答出す人じゃないでしょみたいな感じになるから、 それとかも確かにある。
だから
大喜利が強ければ強いほどいいってわけではない
いいってわけでもないし、そういう人でもやっぱり村は出てきますし、そういう人が急になんかおかしな回答をしだすとやっぱり怪しいしっていうところが、
これちょっと見てみたいですね。
これだからやっぱり参加したフラットさんにもちょっと聞きたいんですよ、どうやったかっていうのは。
ちなみに普段大喜利とかってされる気
がない？いやないですよ、もうただの素人なんで、
はい。
あの時は1回目が狂芸人でしたっけ、
まあ、一応、ね、本来は裏切り者っていう、うん、まあ、要は、滑ろう側やけど、まあ、滑ろうが誰かを知らずに動いているっていう人間、いわゆる狂人という、
はいはいはいはい、
なんで、それで、わざと滑りそうな滑ろうに間違われやすそうな回答をしつつ2ゲーム目で、滑ろう当たって、
はい、
それこそ言われたお題をそのまま書いてました、
うん、
で、3ゲーム目は割、普通に、市民で割と生き残ってでましたっけ、うん、でも、まあ、お題は当たってなかったかどうかは微妙なところですけど、で4ゲーム目も市民でこれは早めにスベロに食われました、
うん、
まあ、そこはだから例えばですね1ゲーム目の、まあ、要は言ってしまえば面白くない回答っていうのは、
うん、
考えた末のもんじゃないですか、これは面白くなかろうやって言って出したもん、でただ2回目の時はもう確実に面白くないのを分かってて出すやつですから、その1投目は自分で分かってて出すけど弁護するわけじゃないですか、でも2投目は弁護しなきゃならないわけで、そこの差っていうのはどうですか、まあ、それはごまかしながらっていう話なんでしょうけど、
そうですね、
で要は1ゲーム目は、ちなみにどんなお題だったんですかね、まあ、でも覚えてらっしゃらないかな、内容までは、うん、
結構ランダムに出したんであれなんですけど、これ一応ね、まあ言ったら大喜利をしたことがない人の方が多いというか、
うん、
まあほとんどだったんで、うん、まあなるべく簡単なものにはしてたんです、ま
あ
ね、
あれですか、あのアホアホ学校の何々ですか、
いやあのね
いわゆる
これね、はい、それ系っていう、そういう系のお題っていうのは大喜利を見たことがある人向けなん
ですね、
もっと、簡単にするには本当に分かりやすいシチュエーションっていうのを出さないと伝わらないんですよ。これだから例えばですけど、まあ、それこそドラえもんでボツになった秘密道具っていう、そのドラえもんっていう元があっての崩せる
っていう、その時は確か、私が裏切り狂言人で、現金メーカーってことだよね、
はい、ああ滑らずとも当たるから、
うん、
笑いになってるかどうか微妙なところだけど、うん、確かにそれはどう弁護されたんですか、
これは話のうちが考えつかへんかったやろうって言うて、
はあはあ、
言うたんですね、
落としどころが、
オチが考えつかなかった は道具として、
ちなみに滑ろうで出した回答って、まあ、僕が考えたその滑る、
はい、
その、答えっていうのは、
はい、
ヘリコプター、
ああ、滑るっていうかついな、それカバーはダメなんです。
そうです。そうなんですよね。
カバーなければならないっていう。
これ使わなかったんですが、まあ一個あります、
ね、うん。で、その、まあ現金メーカーにしてもそれ 確かにそのフォローを考えながらネタ選べるところは
まあまあそう
ですよね、なんて答えるかを、うん、その意味で、うん、滑ろうは
これはね、
まずそれをかん、どうフォロー入るかを考えるところからしないといけない、
でとりあえず他人にもう矢を向けるしかしゃあない。
それ
本当に、
もう自分が
そのレベル、
自分が刺されないために人を刺しに行かなければならないっていう、
死ぬままその会社になっちゃう
のに、ね、あのだから他のお題とかですと、このマンション異常に家賃が安いなぜみたいな、
あなるほど、ね、
こういうのだと、床が天然芝とか、壁が段ボールみたいな、
あまあまあ、いける
そうです、ね、
口じゃないですか、
まあまだね、
まあ、この辺はでその時私がスベローでこの床が天然芝になって、あ、まあでもこれは普通にまあなくはないかなぐらいのやつで思われたみたいで、うん、特に擁護せずとも
いった感じですね。
これだからいやこの前にあの屋根がないみたいなパターンの答えもあったんで、
うん、
要はその流れで出すと、意外と
そこがラッキーでしたね。
ではないんですよ。
なるほど、ね、
だからこれ展開もあるんです、
まあ順目はあるでしょう、
順目は
先に来てたらやばかったですね。
やばかったですね、うん、最初にこのな、でも多分後にその例えば屋根がないとかが来て、なんとなくそこでごまかせる感じにもなるかな、後の議論でっていうの
むずいな、
結構難しい。
いや俺、いやそれはだから佐野木さんというかゲームマスターがお題考えの、まあ滑る回答を考えのじゃないですか、うん、それは演芸作家たる佐野木さんがね、向いてるので、この滑るはどんどんやってほしいと思うんですけど、あのヘリコプターやばいヘリコプターやばい、俺もかいや俺どう無理です
えこれね、あのこのゲームやる前に、はい、それをプレイしたのは、DDT さんという、まあ、
はいはいはい、
坂井筋本町の
ゲームショップさん、
ゲームショップがありまして、はい、その前にまたゲーム会があって、そこでも同じお題を出して、
はい、
違う滑り回答も、はい、もう一個あるんですけど、はい、それがどこでもドアノブ、
ボケ方次第やな。
これもねだいぶ苦心は、
どこでもドアノブはどう使うんですか、それどこでもドアノブってことですか。
ドアノブですよ、ただの
通り抜けフープ的なことですか。
ただのドアノブです、もはや。
ぼそれはやっぱ後の展開の問題じゃないですか。
そうです。
あのもう一つあるのが、あのヘリコプターって言ってやるとか、
うん、いやもうそれ言い方は OK
とか、あとあれですよね、あのイラスト回答にするとか、
そうです、
クソでかいヘリコプターをドラえもんが頭につけようとしているのとかで
っていうので、
いう、なるほどね、なるほど、ね、
だから一応今回やって分かったのは、うん、結構ねレギュレーションちょっとちゃんとせなあかんなっていうのがあって、かぶせ回答っていうのをしてしまうと、
う
ん、必然的にその人が白っていうのは分かってしまうじゃないですか。
というのは、
もう隣の2人がもう同じ答え出してしまったとか、
あ
で、2問3問とその前の答えからのかぶせってやってしまうと、要は滑り回答は元から用意してるもんなんでありえないじゃないですか。それが被るっていうことはほぼ、
でも意図せず被ることはあるんじゃないですか。
いやさすがに、例えば本当にピンポイントな単語とかが被りになってしまうと、もうそれは白角になってしまうんで、
ほう、
まあ、その時も言ってたんですけど、その答えた2人の間で同じ考えをしたか、その2人のどっちかが考えたのがその、滑ろうの滑り回答と被ったかどっちかっていう話にはなりましたよね、
うんうん、
でその同じ問題で被るのはまだあるとしても、
うん、
まあ、それはタホイヤとかでもまあ、
うん、
あ
ること
じゃないですか。あの2日目、2問目以降でもし同じ回答を被せるような人が出てくると、それはちょっとルール的に厳しいんじゃないかっていう。
はあ、はあははあ、なるほどね。
要はバレてしまう。
まあそれはそうですね。
そういうのがあったりとか。
そこのレギュレーションってむずないですか。
まあそこはマナーとして言っていった方がいいかなっていうのはあるんですけど。
なるほどな。まあどこまで行ってもローカルのもんで。
まあまあまあまあ。
防御していくしかないってことですね。
っていうのもあったりとか、あと要はそういう人狼なんで、まあ。もういっそのことをその夜にその人狼が捕食するっていうのもなしでいいんじゃないかっていう話もあったりとか。
ああ、
そうですね、感覚的にはそのネタの上手い人が夜に狼に食われて、ネタの 思わない人が、昼に釣られていく、そういう流れなんですよね。
どっちか分かんないから結果オオカミはそのおもろいということはそいつは違うから、優秀であるのでさっさと潰していく、まあそうですよね、際立っていきますよね、滑る回答とあの滑らない回答っていうのは、だそれに対してあの微妙なところをラインが、確かにそれはそうですね、釣られていきますわね。確かに釣ってなるとやっぱりもう単純明快にこいつが面白くないっていうのを指し続けた方がゲーム的には良いのではない
か、いいんじゃないかっていう、まああんまりその大規模でやるもんでもないですし、
あとそうなると狼側の攻撃ができないんじゃないかというのも若干
ちょっとストレスがたまるんですよね、そういう時に。
確かに確かに答えれないですもんね。
なのでうーん結構8人だとどういうその役職配置にしようかっていうのは難しいかなっていう、
もう少しそうですね、
うーん、
なんかもう一発大喜利絡めれると楽なんですけど、
そうですね、まあそこはちょっとまたこれから
そう精査していこうかな、
精査するとこはあるかなと、まあローカル人狼のまあ常ではあるかなと、そこは
ですね、
いくつも、他にもまあいくつもありますけど、正体人系人狼系、まあ主に人狼系と言われるもんっていうのはね、そんなに多くはないと思うんですけど、正体人を入れてくるとどんどん大きくなると思うんですけど、
まあ、その人狼界いろいろあって、まあ、使うカードによってでもやっぱりルールって変わってくるじゃないですか。
そうですね、定番のも最近のもありますし、
フラットさんが使われてるのは、
私がよく使うのはタブラの人狼ですね、ですね、はい、まああれ最初に出おったっていうのもありますけど、はい、まあ他のと比べて、気に入ってるルールもいろいろあったりしますね、
いろいろある中でやっぱりタブラとあと究極の人狼が多いかなってイメージありますね、僕は。
ただまあ、最近はいろいろそうね、出てきたんで、もうそっち使ってる人も多いですね、その嘘つき人狼とか、
はいはい、
あと何がも多いかな、
あとまあミラーズホローとかもまああったりもします。
そうですね、まあ、あれは割と古い方ですね、古い方なんですけど、霊媒師霊能者がおらへんと死んだ時にオープンになったりするところで、ちょっと今の主流ではないのかなというところはあります。
そこを隠してもう一癖つけた方がっていうのが今の主流ですね。
うん、
あとまあフジテレビのやつもありますし、
初めての人狼
ゲーム、ね、幻冬舎とか、
幻冬舎、
あと秋口ギグル先生の人狼ゲームとか、
はい、
そこら辺もありました。
カードは結構今回ゲームマーケット大阪で、女子高生人狼っていう
のが ありましたね、
要は女子高の中でこっそり男子と付き合ってるリア充がいると、それをあぶり出すっていう、
いいじゃねえかよ、それはなぜ、なぜみんな不幸になろうと
ほっといたれってですか。
それは沼から出る人間はこう引っ張り込まなきゃならないじゃないですか。
そいつらがねイチャイチャしてるって言ったら別なんですけど、隠して生きてるんやったらいいじゃないですか。
いやどういう役職あるんかなっていうのはちょっと気になりますね。まあいろいろカードはあるんですけど、やっぱりそのいろんなパターンによってそのなんでしょうね、処理の仕方って違ってて、言ったら、タブラの人狼の場合ですと、その例えば同数になった場合の処理の仕方っていうのが、2日目以降とかだとその前の晩に死んだ人から、
時計回りで、ね、はい、初日の場合もその、まあ、ランダムに決める形で、そこから時計回りに近い方で、同数にならなくて もう上位2名に対して決戦投票をやるっていう形ですね、タブラに書いてあるルールとしてはそうなってます。
でこの間その競技人狼の時に問題になったのが、その同数になった場合どちらも死ぬっていう、そこが結構なんでしょう、賛否が分かれるところというか、まあ日が、
まあでしょ、まあ、日が多ければそれはそうなります
よね、うんうん、どちらも死ぬっていうことはどっちかに狼入ってる可能性はだいぶ高いですよね、
う
ん
う
ん、
だから狼が最終防衛ラインを突破されるっていう、
そういう意味では狼不利、そうですね、ということは言えますよね。
あと、まあ、僕はその競技人狼どういうふうにやってらっしゃるのかって分かんないですけど、例えばアブダビコンバットって格闘技のルールで、寝技の戦いなんですけど、要は、腕ひしぎ十字決められそうになった時に、ゴロンとひっくり返って自分が上側にかぶさる、これプラス3ポイントっていうのを数値でつけるんですよね、
はい、
っていうのをやってるのかどうなのかみたいな、でこの回答はプラス1とか、今注意をそらそうとした、そらせたかどうかは別としてそらそうとしたのでプラス1点とかっていう話なのか、はい、単純な勝ち負けなのか、で要は 順目に左右されているのか、っていうのかっていうのが僕は興味のあるところですね。
なんか行動でしたっけ、
行動にポイントがついてましたね。
だから例えば騎士が、ガードできたらとか、騎士が例えば人狼を守ってしまったらマイナスみたいなのがあったかな。
そうなるとだからやっぱり自分の役職で点数を稼ぐプレイっていうことになるわけ
ですね。そうなんですね。ちょっと指摘もされてましたけど、うん、その村の勝ち負けに関わらず自分の点数稼ぎに走るプレイっていうことですよね。
ただそれはあると思います。競技人狼っていうのはそういうもんとさればそういうもんだとは思いますが、じゃあそれが人狼なのかどうなのかみたいな話になってくるからバランスが難しいっていうところですね。
いうところですね。
いいと思いますよね。僕はそれでいいと思います。点数かけすぎっていうのは本当どんなものを、例えばスポーツチャンバラとかでもある話ですから、勝った負けた試合は別としてね、で加点競技ってのはそういうもんですから、それでいいと思うんですけど、
まあだからそこでそのなんでしょうね、結構そこでまあそれが問題になったのもそうですし、そのなんでしょうね、比較的その人狼の中にも濃い薄いというか、濃い層薄い層みたいなのがやっぱり最近出てきてて、そこでちょっとバランス的にどうなんっていうことを言う人もいたりとか、
あとまあやっぱ人狼ってなんでそうやってその賛否っていうのが出るかっていうと、俺はこれが面白いとか、すごいルールもいっぱいありつつセッションもいっぱいあって、この時は面白かった、この時はこのルールが面白かった、俺はこっちの方が強い、俺はこっちの方が弱いとあると思うんです、各々に。で俺はこの役職が好きとか、もっと言ってしまえば僕だってブローブとかってね、全く役職じゃないですけど、あのモンスターでね、そういう役職が
究極の人狼です、
究極の人狼で好きなんですけど、別にそれを公式ルールにねじ込めたら言わないですけども、好き嫌いがあるゲームなんです。だから基本的にはやっぱり精査がすごい難しいタイプのものだと思います。でどうしても人と人のものなんで、トランプみたいに分かりやすく数値が出るわけじゃないじゃないですか、だからそこはやっぱり競技にしづらかった部分の一つで今こういう現状になってるんじゃないかなとは思うんですよ。
その考えでいくと、まあ、司会それぞれにそのやりたい人狼があって、でそれに賛同する人が参加すれば、で行って違うなと思っても他のとこ行けばっていうのはよく考えてることではあるんですよね。
そうですね。
でその意味で言うと、その競技人狼もその競技人狼の主催者がやりたいやり方っていう、そういうことになるのかなとは思いますよね。
だから賛同するしないっていうのは、まあもうそこはもう個人の好き好きで、
先ほど言いましたように、まあ、スベローであるとか怪人狼とかっていうのもそれのルールが強い人で弱い人っていうのもいるとは思うので、大喜利は大喜利強かったりとかしたら、やっぱスベローも強いんかなとも若干思いますし、そういうところを、まあ、まとめで言いかせてもらうと、競技人狼とかっていう意味ではないですが、人狼上手い下手っていうのは結構長いスパンの話じゃねえかなと思うんですよね。
そうですね。
アナログゲームの会とかにいろんなところに出席してはる方で、同じく出席してはる方たちが、あの人は人狼うまいよねっていうのが、まあ、人狼校舎ではない、イメージです。やっぱりどうしてもやっぱり、
そうですね、
人と人のもんなんで、
人と人のもんなんですけど、昨日やったかな、どっかで見かけたんですけど、そのいわゆる、まあ、ウェブ上の人狼をよくやってる方が言ってた、
はい、スカイプとかね、そういうのね、
対面人狼やと人の仕草とか分かるから絶対つまんねえよっていう、すぐ分かっちゃうからみたいなことを言ってる人が結構まあ、あるところに見かけたりっていうのはあったんですけど、
それはね、よしあしです、強い弱いはあると思います。で、僕はネットとかでよくあるのが、例えばこれ全く別の話でたまにこの話するんですけど、格闘ゲームでネットでやるときとゲーセンでやるときってネットの方が強いんですよ。っていうのは僕が使ってるキャラクターがその手数がの数が少ないんですよ。ネタが少ないんです。だから、オンラインだと別のやつ絶対当たるんですけど、
はいはい、
対戦ゲーセンでやると連コインされるからバレてるんですよ、もう。
っ
ていうのがあって、ネットとまあ、言うと店内でやるっていうのは大きく違うと僕はずっと思って、それは人狼とかも当たり前にあるんですよ、だからネット校舎がこれ例えばネット大喜利もそうですよね、生大喜利やったことある人、ネット大喜利やったことある人っていうので強い弱いが分かれるっていうのは、はい、まあ、緊張の度合いとかももちろんあるし、でアクションで笑わせるとかもあるんですけど、正直言わせてもらえればどちらかがうまければある程度どちらかでも通用するはずなんです。どちらかの強みがあるんで、ただ極端に強い人は無理なんです。
はい、
多分ね、イメージですけど。
ただだからといって、こっちが面白いからこっちは面白くない、こっちが面白いから こっちはどうだろう、
分けるわけでは、分ける必要はないです。ないですね。
両方で楽しんでる人もいてますし。
それはさっきファラドさんがおっしゃったように、ネットがあってネットでやってりゃいいんですよ、本当に。ただ、あの全体を通して強い人はいるっていう話ですね。やっぱり。っていうような総括でいこうかなと思ってる
という感じで、
はい、まあ、人狼系ね、あの正体と既得系っていうのはむちゃむちゃ種類があるんで、いろいろまあやってらっしゃる、もうやってらっしゃるとは思うんですけど、基本的にはあるんですが、まあ怪獣人狼であるとかスベローっていうね、あの大喜利人狼をあのこのミソナドルゲーム同好会でもちょっと余裕あったら回させていただこうかなと思ってるところなんで、ご興味ある方はね、5月以降怪獣人狼とかもさせていただこうかなというところ で、
まあお越しいただければできるかもしれない、はい、ということ
で、はい、フラッツさん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。